番組を聞きの皆さんには、おそらくというか何にも入ってないはずなんですが、ですね、なんだこれ、コスプレのファンタジスタ誕生小日向しおりコスプレイヤーという、まあいわゆるアダルトビデオですね、が、まあ今目の前で PC で再生されていますっていう、これをですね、今から、まあちょっと見てみようかなと思うわけですよっていうことを、例えばオーガスト放送局海賊版という枠内でなんでこんなこと喋ってるかというとですね、まあこのコスプレのファンタジスタさんが、まあ DVD の中で3種類のコスプレをしている、魔法少女リリカル丸の葉ストライカーズのフェイトと、夜明け前丸、夜明け丸よりルリ色なのフィ丸な姫と、君が主でし、なんでこれ、質、君が主で執事が俺でってこれかの、クオンジ、マルラさんっていう、これ本当に、君が主で執事が俺でっていうのを知らないので、ここ伏せられると、本当になんていう名前の女の子なのか全然知りませんが。まぁ、ちょっとこれ見てみようと思うわけですよ。で、これを、だから、見ながらですね、なんていうんですか、こう、まあブツブツ、喋ってる内容をちょっと収録して、まあ後で聞けるようだったら流してみようみたいなことを思ってるわけですが、さすがにね、この売ってる DVD の中身の画像だの、音声だのを、そのままポッドキャストで配信ってわけいかないので、ちょっとまあそこはなんていうんですか、そこの音声が入らないようにっていう形で、ちょっと今収録環境を細工してまして、なんだこりゃ、なんかもしかしてこれ順番間違ってるんじゃねえの？あー、なるほど。ですね、メニューから再生するとメニューの一番上に、フェイトがいるわけですね。で、一番下に、フィーナがいるというメニューの構造だったんですが、だからフィーナのところをクリックしたらフェイトの話が始まるっていう非常に微妙な感じになってまして、案の定、メニューに戻してフェイトを選び直してみたらフィーナが始まるって、これメニューの作り間違ってますね。まあそんな感じのことで、今目の前で、なんだ、微妙に伏せ字になってる、フィーナ・ファム・アシュライトさんがですね、こんな人だったっけまあよくわかりませんが、なんて言うんですか、これは一生懸命なんかカメラに向かってポーズを作ってるらしい感じのことに今なってますが、これいつまで続くんだろうな、もう早くもやめたいですけど、もうあまりにもなんていうんですか、こう間が持たないというかですね、正直酒でも飲まないとやってられないので、こうキリンラガービール500ミリとかをですね、こう今こっちはこっちで酒盛りしながらやってるわけですが、まあ37回記念ぐらいの感じでちょっとまあそこら辺は了承していただければと思うわけですが、何が嬉しいんだろうな、これ本当。そうなんですよ。で、この、DVD の音声とかっていうものは基本的に、ラジオを聴きの皆さんには全く届いてないはずなので、僕が黙ると放送事故っていう恐ろしい事態があるわけですが、この、何秒経ったんだろう、2分47秒かな、なんかスカートをタクシー上げ始めました。本当に。このさ、なんていうのかな、首元の、首元についている飾り物だとかって明らかにこう、なんていうの、本物と、そもそも形状が違う。あ、喋り始めた。3分10秒ぐらいで喋り始めました。なんか、聞くずれた没落貴族みたいな感じのことになってますが、 あ、なんか、3分24秒にして、とうとう野郎の手が出てきました。なんか唇のあたりをまさぐってますが、もうこれで終わりにしね。なんかこう、ねえ、これどれぐらい続くんだろうな。まあ、今現在7月27日、まあ、1時6分、まあ、日をまたいじゃいましたが、7月26日にですね、オーガスト放送局海賊版37回を収録した時にもちょっと言ったんですが、要はその、オーガストのヒロインの格好をした人が出てくるアダルトビデオってこれが1本目じゃないわけですよ。で、あれなんてタイトルだったかな、ちょっと手元の DVD が CD とか DVD の山に埋もれてて、ちょっと今引っ張り出せないので、正確にどんなタイトルだったかいまいち覚えてないんですが、まあ、みことらしき人が、直樹らしき人と、なんか、まあ、エロいことをするっていう、まあ、DVD がありまして、ドア玉冒頭でね、こう、下着姿で始まって、冬服着るんですよ。冬服の、ジャケットの中にベスト着てるんですけど、ベストの背中って見たことある人います？多分ね、設定画とかないと思うんですよね、あれ。だから、服のために起こしたのか、もともとあるものが要するに、まあ、ゲームの中に画像として絵で出てこないっていうことなのかはよく知らないけど、要は、なんていうの、ムービーっていうか、画像を見てて初めて、ジャケットの中っていうか、ベストの背中がどうなってるとかいうことが、初めてまあ、分かった感じ。だそういう意味でね、収穫が全くないわけではなかったんですよ。ハニハニの方についてはね。でも、今これ、目の前で女の子がなんか胸まさがられてますが、まあ、それはいいとしてっていうか、まあ、アダルトビデオなんだからそうなんだけど、フィーナの服って別に構造的に不思議じゃないじゃないですか。まあ、強いて不思議といえばこの肩のユニットは、体のユニットとどういう風に繋がってるんだろうっていう部分は、まあ若干不思議かもしれないけど、まあ若干不思議かもしれないぐらいのことで、まあ、さほど言うほど不思議な構造でもないわけですよ。っていうと、なんていうの、別にこれ、ドレスを着るっていうシーンから始まってるわけじゃないですし、まあ、なんか野郎の、腕が出てきて一生懸命なんかまさぐってるので、これからもしかしたら、これからもしかしたらその脱ぐっていうシーンを逆再生っていうか、その脱ぐっていうシーンから逆算すると、着る過程がわかるかもしれませんが、そんなに服そのものは大して難しくないというか、珍しくないというか、ハニハニの制服みたいな構造の不思議さはないと思うので、あんまり、なんていうのかな、そういう意味でも、まあ、資料的価値はなさそうと。今一生懸命、こう、膝下、膝周辺をなんか一生懸命まさぐってますが、まあ、エロ DVD だからね。もうなんかさ、すごい恥ずかしがってるんだけど、そんなに恥ずかしかったら逃げないのにね。とかいうことを、エロビデオについて、エロビデオに対してなんかそういう文句言ってもしょうがないのはしょうがないんだけどさ、現在7分。申し訳ないですね。これ本当にもしかしたらこれ聞いてくださってる方っていうのが、まあ全世界に3人ぐらいいるのかもしれないんだけど、なんていうのかな、一緒に、だから、なんていうの、DVD を手に入れてもらって一緒に見てもらうとか、そっち側に DVD がないことには、僕が見聞きし、今まさに僕が見聞きしているものが何であるかってさっぱりわからないはずなんで、これ、撮るのはいいんだけど、配信してどうするんだろうとか、こう、なんか、ただの、酒盛り音源ですよね、ただの。なんていうの、エロビデオを魚に一人飲み会、音源というかですね、何が面白いのかさっぱりわからないと思うんですよ。まあ、そんな感じのことで。うん。とりあえずこのおつまみがですね、セブンイレブンで最近売ってるこのプリマハムの、ロース生ハム。しっとりまろやかな味わいです。国産豚肉使用。まあ、どうでもいいんだけど、まあ、そういう感じのものを食べながらですね、こう、PC のディスプレイに目をやると、なんかこう、 なんて言うんですか、パンツの上から股間のあたりをまさぐられているフィーナ姫っていう、なんか、なんて言うのかな、別館校の描いた絵のフィーナ姫っていうイメージとさ、中の人フィーナではないわけだけど、ちゃんとした三次元の女の人がフィーナの格好をしてる人っていう、やってることはほぼ同じのはずなんだけど、やっぱ三次元で見るとなんか、随分イメージ違うなっていう感じのことを、ちょっと思いますね。なんていうのかな。今一生懸命太ももからお尻のあたりをまさぐってますが、あ、体勢が変わりました。そろそろパンツを下ろされるんじゃなかろうか。パンツを下ろされる層になるというか、今四つん這いで、ソファーの上に四つん這いで、もうスカートは完璧にはだけられてしまったので、お尻がほぼ丸だし。何の実況してるんだ、僕。つまんねえ実況してんな。まあ、9時、なんだ、9分32秒にして、もうほぼ完璧に、あれですね、スカートは完全にまくられちゃってるんで。っていうかさ、こう、ティアラしたままなんだけどさ、このティアラって頭にはどうやって止めてんのかね、構造的に一番謎なのはもしかしたらそこじゃねえっていう気が若干今してきましたが、この子のティアラも外れないね、別に。頭振っても落ちないね、ティアラ。そういうのってどうやってるんだろう。エロ DVD としては、そう、確かね、おもちゃで姫をもてあそぶっていうパートと、主観ラブラブファックっていうパートと二つあって、メニューの順番的にはおもちゃで姫をもてあそぶが上だったはずなんですけど、今始まってんの多分主観ラブラブファックってやつですね、これ。何が嬉しいのかさっぱりわかりませんが。あ、とうとう、10分を過ぎたところで、パンツもめくられ始めましたっていう、すまんね、実況してんな。なんか、最近のモザイクってこんなことなんだ。あんまり、なんていうの。正直さ、こう、エロビデオを見ながら喋るのも、こんなこと喋るのもどうかと思うけどさ、エロビデオってつまんねえじゃん。正直ね、なんていうの、エロビデオが見たいとか思わないんだよね。こう、なんていうの、ドラマとして見て面白いエロビデオがあったら、むしろ逆に教えてほしいぐらいのことなんですけど、こう、エロビデオってつまんないよね。あ、四つん這いが、さらにひっくり返されて正面を向きました。11時29、11分30秒。なんだこれ。あ、なんかバイブレーターらしきものが出てきましたね。バイブレーターらしきものが出てくるってことは、これずっとこんなことやってんのか、もしかして。これ11分でしょ。もしかしてこのムービーってこのパートだけで30分とかあったらどうしよう。どうすればいいんだろう。それからね、服のディテールが若干違うなぁと思うところとして、今まぁ、ちょっと手伸ばせば、ちゃんとした資料が出てくるわけですが、両方の胸の真下って、なんか金属製の、なんだろうな、これ、留め金っていうか、なんか金属製の何かとおぼしきものがついてるよね、フィーナのドレス。で、そこのところが、胸の部分に、ビッシュの胸の部分に縫い付けられた、ただの布なので、まあそういう意味では質感が全然違うというか、なんだ、首元についてるクリスタルって、まあ実際にはトランスポーターの鍵だったあのパーツなんですが、あのパーツの再現が全くなってないのと、首元、胸の谷間の、 上あたりについているものが完璧にそのなんていうの蝶ネクタイぐらいの高さにあるので、もう形も全然違うわ、色も全然違うわで、いかにもパチモノなんですが、まあそれはいいとして、ついてる場所が全然違うんだな。これ違和感があるな、あるなと思ってたけど、そうだね、本物は別に蝶ネクタイのような高さにはついてないわけですが、エロビデオの方はもうまるっきり蝶ネクタイですね。そうだな、イメージ的にはね、ミアでも、ミアのメイド服についてるリボンよりも上ですね。高さ的に。すごくだからね、そこいら辺のことに違和感が。あとその、なんていうの、この、お前カメラ目線やめてくれよ、気持ち悪いから。まあ、主観なんとかっていうことは、その、なんていうの、カメラで見ている私の手が、画面の中で今バイブレーターで、なんか女の子をいじってる手だっていうことなんだろうから、企画の意図的にしょうがないのかもしれないけど、14分半。とうとうあれですね。さっきパンツがめくられてた時に、見えてたところはお尻の穴だったんですが、そっちじゃない方が、とうとう露出を始めるという、14分42秒。なんていうのかな。こう、頬のあたりが、ちょっとほっぺたが豊かすぎないか、この子フィーナをやるにはっていう気が若干まあするわけですが、まあそんなことに文句言ってもしょうがないというか、まあコスプレはコスプレだからね。よいしょ。と言いながらこう、今手元に、僕が見てるのはルリーロクロニクルなんですが、賞味、こっちの方がいいな。こっちが本物なんだからこっちの方がいいに決まってるわけですが。そうだよね。まあ、なんていうのかな、アケルリだってエロいところはエロかったわけで、それは、タツヤとフィーナとか、まあ、タツヤ、フィーナ以外もいろいろやってるけどさ、そりゃいろいろエロかったわけだけど、エロいことだけがあったわけじゃないっていうところが、まあなんとなく、エロゲー、要は抜き毛でないエロゲーっていうところだったのかな、というふうに、こう、エロいとこしかない DVD とか見てると思うわけですよ。なんていうのかな。16分、16分13秒ぐらいにして、電動マッサージ機が出てまいりました。これもしかしたら、本当におもちゃで姫をもてあそぶっていう方のパートが始まってんのかもしれないけど、その、見始めてるのはどっちのパートですよとかっていうサイン全くなしだったので、何見せられてんかよくわかんないっていう。女の子的にも中の人は全部同じだし、なんていうのかな、着てる服がフィーナだからこれフィーナ編だろうっていうことしかまあ判断の基準としてはないわけですが、電動マッサージとか出てまいりました。あれですかね、達也とフィーナもこんなことしてるんですかね。まあ、半分、パンツが脇に避けられたところに電動マッサージが直接当てられるみたいな、まあ、よくある構図ですね。飲まないとやってらんね。本当に。つまんねえから機材の話をしようか。パンポットをいじってまして、要は、PC からミキサーに入ってる音源を、要は R にしか、出力してない。で、僕の声が L にしか出力されてないっていう、要するに LR で振り分けてるんですよ。で、これを2チャンネルで撮って、ソフトウェア的にはですね、これだ。サウンドエンジンフリーっていうソフトで、LR を分解して、まあ、要するに、L の、要するに、LR で2チャンネルのウェブファイルを、L だけのファイルと R だけのファイルに分解するっていう、 なんかおしっこしてるんだか潮吹いてるんだかわかんねえけど、18分20秒なんかものすごい派手な反応してるな、この子。AV 女優って大変だよなぁ。もうなんかさ、AV 女優に限らずその女優業、まあ俳優業っていうのは、その、まあなんていうの、俳優業全般がまあ基本的には人前で股を開く職業だみたいなことを昔から言われてるわけですが、文字通りただ単に本当に股開いてるっていう AV 女優も大変だよね。こんなことするんだもんね、人前で。大変だな。で、機材の話に戻ろう。ミキサー的にはですね、だから僕の、右耳に、今一生懸命その、フィーナ姫が、行っちゃいます、行っちゃいますとかって言ってるっていう声が僕の右耳には聞こえてる。で、僕が喋ってる声が、ミキサー経由の音としては左耳にしか聞こえてないはずなんですよ。はずなんだけどさ、僕はなんせ自分が喋ってるわけですよ。で、自分が喋ってると、自分が喋ってる声っていうのは自分の体の中にも響いてるので、自分の体感としては左にしか入ってないってことは自分の体感としてはよくわからないんですね。で、まあこれを、後で、まあ分解して、要は僕の声だけを抽出して、まあお届けしようかという感じのことを目論んでおりますよと。いう、で、これで、20分9秒10秒経ってますが、なんかもう息も絶えないって感じの女の子がですね、こう、どう見てもフィーナじゃないね、この人。あ、20分23秒にして、なんだこりゃ。今度はフィーナ姫なんか手錠されてますね。は？なんかフィーナが言ってるんですがよくわかんねえや。お前フィーナこんなしたたらずな喋り方しねえだろ。はぁ。酒でも飲まねえとやってらんないよね、正直。まあそんな感じのことですね。こう、生ハムをつまみに、こう、ビール飲みながらですね、こう、エロビデオの実況中継をするっていう。それにしても、なんていうのかな、この、立て屋役なのか知らないけど、この男の人はですね、唇を指でいじるの好きな男優ですね、どうも。で、電動マッサージの会はどうやら終わったらしいですが、電動マッサージの会がどうやら終わったらしいですが、いつまでやるんだろうな、ほんとこのパート。もう早く終わんねえだろ、もう20分やってんだからいいだろ。ほんとこれだけで1時間とかあったらどうしようかな、ほんとに。もうなんか、いや、ね、だから、ハニハニのエロビデオ、ハニハニのエロビデオではないんだけどさ、ハニハニのエロビデオも僕はほら買って、まあ見始めたわけですよ。あ、なんか、とうとう、右の乳首が露出するまで22分。まあまあいいや、ハニハニのエロビデオとかも買ったんだけどさ、あれ見始めたんですよ。で、その、なんだ、服を着るんだっていうシーンは、おまけのように一番ドア玉にあったので僕知ってるんですが、正直ね、ハニハニのエロビデオっていうもの、僕、そのハニハニのパートですら、最後までは見てないんですよ。つまんねえな、もう。そういう意味においてはですね、こう、まあ、所詮エロビデオってつまんねえというか、まあそうやって面白くないから投げられてしまうものではあるんですが、例えばね、そうだ、あれは雫傷跡だから、傷跡か。傷跡っていうロゲーがありましてね、一応あれ手はつけたんですよ。最初の味噌汁まで。 エアーっていうゲームもちょっと手はつけたんですよ。なんかほら、金髪のバカがいるじゃん。堤防歩いてる人出てくる金髪のバカが、なんだっけな、なんか豪快そうな母ちゃんともあって、で、最初にその金髪のバカを学校に送ってく道すがらまで、っていうところで、まあ、止まってるわけですよ。でも、なんていうのかな、積んであるエロゲについても、そいつらに関してはやってる方っていうか、最初の味噌汁までってものすごく、ガンパレードマーチで言うと、ファーストマーチの2日目とか、それぐらいの進捗らしいんですけど、それはそれとしてですね、まあ、それでも手はつけてるっていうか、買ったのに全然やってないエロゲーとか、まあ結構山ほどあるわけですよ。本当に全くやってない、例えば行殺新選組とか買ったけどやってないし、もう、なんで買ったんだお前っていうレベルのゲームとかがまあ時々ある。僕、本当その、エロゲーに関しては、本当やらないエロゲーは本当買ってない方なんですけど、それでも僕だいぶ積んでるんですよ。例えば、トゥーハート2か。トゥーハート2が、エロゲーになって帰ってきたときに、エロゲーのトゥーハート2って確か買ってるはずなんですよ。あと、その、なんだっけ、トゥーハート2が出たときに PS2 だか PS 版だかのトゥーハートと、トゥーハート2のパックっていう、それはプレステ用の、ゲームとか買ってるんですけど、まあ、積んであるまんま。とかですね。意外とね、積んであるものは積みっぱなしなんですよ。で、そういう意味では、一応この、例えばフィーナの DVD にしても、ハニハニの DVD にしても、一応、なんていうの、進捗としては、途中までやってるとか、途中まで見てるっていう意味で、あいつらよりも先進んではいるのよね。ただし、全部見終わってはいないんだけどさ。今なんか、手錠で、両手を拘束された両手が、後ろ頭のところにあるフィーナがですね、こう、スカートの裾を加えさせられているような状況ですね。もう、男の方はやりたい放題ですね。すごい勢いでパンツのあたりをいじってますが。フィーナさん耐えられなくなって、口元から、スカートを離しました。26分11秒。あ、初めて今、この服の背中が出てきた気がする。なんか、すごいお隣に存在ななんか、リボンがついてた気がする。っていうか、今、パンツから、なんていうの、メイン 100% とか、あそこら辺の情報が書いてあるタグが、パンツから見えてたんですけど、そういうのが見えちゃうのは興ざめだからやめた方がいいっていうか、なんていうの、芝居用の小道具からそういうタグは切っとくもんじゃねえのって気が今ちょっとしたわけですが。いつまで続くんだろうな、これもう30、そろそろ30分ぐらいやってるわけですが。あ、今度なんかお尻叩き始めましたよ。うん、なんかね、向かって右だから本人的には、後ろ向いてんだから右でいいのか。なんか、この、男優の方がなぜかお尻を引っ張り始めるっていう、なんだっけ、スパンキングっていうプレイがあるんだっけ。なんか、あ、右のお尻だけ赤いですね。あ、で、とうとう、パンツがずり下ろされ始めましたっていうのが27分52秒53秒ぐらい。あ、完璧に、膝までパンツが下りましたっていう。どうでもいいこと喋ってんな、僕。相変わらず、なんか右だけ赤いですね。スカートをなんとかしようとか、ほんとその、なんていうの、 現実は絵のようにうまくはいかないというか、絵だったら描いた通りになってるんだけど、現実的にはこの、ずり上げたスカートがずり落ちないようにするためには、ずり落ちない仕組みが必要なわけでっていうところが、まあ現実とはちょっと違う感じのことなんですね。とかいうことを、まあちょっと。ほんとね、ロビデオってつまんねえよな、見てて。なんていうの、このエロビデオが特別つまんないとかは思わないんですよ。基本的にエロビデオって全部つまんないじゃん。だって。僕そんなに見た数多いわけじゃないけどさ、正直エロビデオ見てて面白かったことって一度もないので、こんな、なんていうのかな、こんなどうでもいいリソースって他になかなかないよね。ということを、ちょっと思いながら。まあ目の前ではフィーナ姫が大変なことになってるわけですが、で、今29分10、もうそろそろ30分経っちゃうわけでしょ、そろそろ30分経っちゃうわけですが、ってもうだからあれだよね、収録1回よりももう、まあ、だって30分経ってるけどまだフィーナはなんていうのかな、男優にもてあそばれてるだけで、本番やってるわけじゃないからね、まだね。そういう意味では、29分44秒で本番始めてないのが30分で終わるわけないので、いつもの収録よりも、なんていうんですか、明らかに長いであろうことはもう、もはや確定的。今日の収録って何分喋ったんだっけ、あれ31分だかあるんだよね、確か。ブラウザ開けて大丈夫かな、この PC 意外とスペック的には大したことないので、ほんとそのなんていうの、エロビデオを再生している PC 上のエロビデオを再生しているウィンドウの上にもうブラウザが載ってるので、画面の中何が起きてるのか今よくわかりませんが、ほんともうね、どうでもいいな。で、今日収録したっていうか、まあ、日付的には昨日ですが、まあ今日の深夜。31分24秒あったのか。まあでもいつもよりは若干、で、DVD のウィンドウがブラウザで隠れていたわけですよ。で、ブラウザを、アイコン化してみたらですね、なんか画面の中にはバイブレーターが登場してました。本当におもちゃで持って遊ぶだけの話なんだな、これ。っていうことはさ、おもちゃで姫を持って遊ぶっていうパートが、例えば30分、40分あったとして、シカンラブラブファックってやつも40分あったら、この番組80分あるわけ？シャレにならねえよな、ほんと。なんだよ、それ。まあ、31分、現在30秒、例によってその、なんか、まあ、いわゆるその、なんていうんですか、男性器の形をしたバイブレーターとかいうものが登場してですね、今、まあ、口の方で加えさせられてるっていう、で、なんか、ゴリゴリ回ってるバイブレーターがなんか動いてる画像みたいなのが見えるわけですが、あ、バイブレーターってこういう風に動くんだ。へー。なんかね、バイブレーターの中でなんかパールっぽいものが、三連の、三段になってるパールっぽいものが中でぐるぐる回ってる図とかがあるわけですが、なんか、恐ろしいビジュアルだよね、なんか。こう、なんていうの、いじめだよね、もはやほとんど。で、すっかりずり落ちていた、スカートがもう一回託し上げられると、パンツはさっき下ろしたまんまなので、パンツはさっき下ろしたまんまなので、もうパンツは履いてませんでしたっていう状況に今からなるわけで、まあこれからは、だからライブで散々いじめられるんだろうなっていう、今が32分54秒。55秒。どうでも言えづらだな、しかしこれ。バイブレーターってこういう風に動くんだっていう意味ではちょっとまあ勉強にはなりましたが、18禁原稿を僕が書くっていう予定が全くないもので、これ見せられても、 ああそうなんだとは思うけど、何かに生かされるってことは多分ない気がするんだよな。こう世の中にはなんだエロい原稿を書いてる人々っていうのがまあ一定量いるわけですよ。で、なんていうのかな、こうだからそういう彼らにしてみたら、例えばだから実際にこういうエロいことをしてるっていう、例えば自分自身の経験なりこういうエロビデオなりっていうのはその資料的価値が何がしかあるのかもしれないんだけど、僕書かないからね特に。で書かないことに理由がなんかあるわけじゃないんだけど、なぜこれ自分で書いてもとにかく僕こう下手くそだよね。でね、エロいことって時間の流れが全然違うんですよ。なんていうの、感覚的にわかんない人は自分で原稿を書いてみりゃいいと思うんだけど、例えば、エロくない20ページでできることと、エロい20ページでできることって時間の流れの長の速さが全然違うんですよ。要はエロいことってエロい描写をしなきゃいけないので、実際には何も進行してないのにすごいページを食うわけですね。っていう、その、なんていうのかな、物語思考の強い人には、その、ページの無駄遣い部分がちょっと耐えられないというか、そういう感じのことって多分僕だけじゃなくって他にも感じてる人いると思うんだよな。だから、時勢っていうか時間の流れ方の全然違う部分で、ちょっと、なんていうの、こんなことばっかり描写してる、書いてる俺がつまらねえっていう部分が、なんていうのかな、エロい原稿については書いてる自分が我慢できなくなるんだよね、そのうち。これつまんねえじゃんとか思い始める。要はその、書いてる原稿がっていうことよりも、描かれている、描写しなければいけない内容が、面白くないんだよね、書いてて。なんていうのかな、こう、例えばその作家としてっていうスタンスで、できませんとか書けませんって言うの悔しいじゃんっていう意味では、エロいことも書けるようにはなりたいんだけど、悔しくなければいい程度なので、それぐらいのことだったら他にもっと書くべきことあるよなっていうようなことが、やっぱどうしてもあるわけですよ。それって、なんていうのかな、作家の仕事っていうか作家の発想としてはある意味負けてると思うんだけどね。で、そういうとこ悔しいから、本当はエロいことも書けるようになりたいなと。あとね、エロいこととか、むやみやたらとグロテスクなこととか、なんていうの、とてつもなく救われないこととか、作家としては書けるようにならなきゃいけないなと思ってるんですが、思ってるっていうか、だって書けないって言うの悔しいじゃんっていうレベルの話として、まあ書けるようにはなりたいんだけど、書けるようにはなりたいんだけど、頑張りたくはないんだよね、こんなこと。この、36分40秒、フィーナフィーナが、一生懸命、こう、こっちにカメラ目線をよこしながら、目の前にある、男の股間を舐め始めるっていう、だから、カメラ目線をやめろよ、もう気持ち悪いから。こっち見なくていいよ、お前。とか思いながらですね、こう、まあ、こっちはこっちで酒盛りは進行していくわけですが、だってさ、主観のカメラ位置としておかしいよね。なんていうの、今まあ、いわゆるフェラチオを始めたわけですが、フェラチオをしてる男性器の横っていうか真横のこっち側にカメラがあってこっちを見てるのって主観目線としておかしいよね。だって破綻してるじゃんね。すげえ疲れた。やるんじゃなかった。ほんとこの企画何が嬉しいんだろうと、37分、38分経ちました。38分喋ってと思うわけですが、この企画何が嬉しいんだろう。美味しいです、うるせえ。 あのさ、前から思ってるんだけど、AV 女優のカメラ目線って気持ち悪いよね。そもそもその、なんていうの、あの、AV 女優じゃなくても僕カメラ目線があんまり好きじゃないんですよ。こう、なんていうの、何かしてることがあって、それを横からカメラが押さえてるっていうのは話としてわかるんだけど、だったらそっちに集中しててほしいので、いちいちこっち見んなと思うんですけど。なんか、こう、一生懸命ヘラチをしてる、こう、下から撮ってるアングルに今変わってる38分57秒なんですが、もう、なんていうの、全然、やっぱこの首元の飾りの解釈間違えてますね、この服。で、なんだっけな、フィーナの服って、フィーナの服の、コスプレ衣装として売ってるサイトって確かあったはずなんだけど、あそこで売ってる服じゃないですね、これそういえば。もしかしてこの人自分で作ったのかな？なんか、この AV 女優自体もなんかどうやらオタクらしいようなことが、ジャケットその他にはいろいろ書いてあるので、もしかしたらこの人自分で作ったのかもしれないけど、まあ自分で作ってるとしたらまあ60点から70点ぐらいかな。頑張ったなぁとは思うけど、いろいろ解釈間違えてるので、めんどくさかったらしくて肩が提灯袖じゃないとかですね。あ、一応提灯にしようとはしたんだ。今はだけてるからわからないんだ、それが。あ、なるほどね。まあ何でもいいや。ものすごいなんか苦しいとか言いながらものすごい女優泣いてるわけですから、もうやめりゃいいじゃんね。今女優が咳込んでます。40分29秒40分30秒なんかもうほとんど絵面的にはあれですね、歯ブラシで歯磨いてるかのような絵面ですね。ものすごい泣き顔なんだけども、そんなに泣くくらいだったらやめりゃいいのにね。苦しそうだし気持ち悪そうだし、なんかおちんちん入れてくださいとか言い出したので、そろそろ本当に本番が始まるんじゃないかと思われる。ここまでで41分経ってる。とりあえずはいわゆるタッチバックっていうやつなのかなっていうところで、こう、まあこっちはこっちで酒盛りしてるわけですが、2本目のこう麒麟だがを、これいつまでやってるんだろう。そして本日二品目、サバの塩焼き。実は最近お気に入りのセブンイレブンの惣菜、サバの塩焼きとかを持ち出してですね、本当ね、こうエロビデオってもいつも見てると思うんだけど、酒盛りでもしないとやってらんないよね、こんなもの。そんな感じのことでして、基本的には、なんて言うんですか、こう、まあ、映像作品としてというか、まあ、見るべきものは何もないですね。なんて言うのかな、面白いエロビデオとかさ、なんかそういうの誰か作ってくんねえかな。と思うんだけど、つまりだからね、 例えば同じ43分なら同じ43分使って面白いドラマって撮れるはずなんですけど、43分間やってるだけのエロビデオっていうのが、まあ面白いわけはないっていうところが、つまりその、僕がエロいの書くのにあんまりこう触手が動かないというか、さっきの時勢の違いの話ですね。どうしても如実に出ちゃう、という感じの、だからこれが違いなんだろうねって、だから43分間何してたかって、こいつらエロいことしてるだけで何も物語っていうか話としては何も進んでないよ。で、それが、まあ、ドラマっていうか、見るものとして面白いかっていうと、それが面白いわけはないわけで、っていう、これと全く同じで、面白くないと分かっていることを、あなたは文章で書きたいと思いますかって言われたら、まあ、思わないよね。またこいつお尻引っ叩き始めたんだけど、引っ叩くの好きなのか、こいつ。なんか、本番しながらお尻を引っ叩き始めるわけですが、なんか、何が嬉しいんだ、こいつ。わあ、なんか右の尻だけ赤いなあ、かわいそうに。まあ、かわいそうにとか言いながら、こっちは傍観者なんで、まあ、サバの塩焼き見ながら、こっちは酒飲んでるだけですが。もはやタッチバックは完全に砕けてまして、なんか不思議な後輩ですね今。体力的にはもうソファーがないと成り立たないというか、これどうなんて言えばいいんだろう。本当にさあ、こうエロビデオで男性と女性がやってるとことか見てても、まあ全然面白くないわけで、これが一応例えばエロゲの中の出来事としては一応見られるものになってるっていう、そのアレンジメント能力というかですね、あ、やっぱ全然違うことなんだなとか、そのなんていうの、客見えを考えたアレンジメント能力みたいなことは、こういう本物見てるとちょっと思いますね。なんていうのかな。あれってやっぱり、こう、表現の形態として考えられてるんだなっていう感じのことは、こういう単なるエロビデオとか見てると思いますね。とか言ってるうちに、ああ、なんか一回終わったのかと思われましたが、今度は背面剤ですね。背面剤って言うんだっけ？男の人が座ってて、要は男の人の顔に女の人の背中が当たる感じですね。で、上から座っちゃうっていう。で、まあ、要は繋がってるところがカメラから丸見えだっていう感じのことに今なってるわけですが、なんていうのかな、これがフィーナかっていうとそんなことは全然なくて、アニアニの時にも思ったんだけど、あれは要するにハスみたいの制服を着てるだけだし、こっちのこの人もなんていうの、要するに AV 女優がフィーナのこう格好してるだけっていう、なんていうのかな、一応原作世界をどうにかちょっとなぞる努力をしてみるとかっていうことは全然ないというか、まあ精一杯頑張ってこれっていう、これが結果を見せられてるのかもしれないけど、頑張った形跡があるようには見えないっていう部分で、これどう、もうほんと服だけだよね。いつまで続くんだろう。あとはあんまりないな。見たことない。 こう、今パッケージの裏を見てるわけですが、見たことないシーンがあと一つ二つしかないので、さすがにこれ1時間はないんじゃないかなと思うわけですが、本当これ1時間とかさ、こう、だって、なんていうのかな、こう番組として聞いてる人も苦痛だよね、正直。なんていうのかな、公開するかしないかって正直今決めてないんだけどさ、大変お疲れ様です。ちなみに、なんだっけ、僕、名前は詳しくないからよく知らない、背面剤だっけのパートがまだ続いておりまして、この体位はね、繋がってるところがカメラに丸見えっていうこともさることながら、基本的にさ、女優が普通に正面向くと普通にカメラ目線になるんだよね。もうこっち見てるお前が気持ち悪いよと思うんだけど、一生懸命カメラを見るなお前は。とかいうことをこうサバの塩焼きを食いながら思うわけですが、どうすればいいんだろうな。ああ、これがパッケージ裏の写真にはあったけど、今まで見てなかった、まあ女優さんというかフィーナがソファーの隅に押し付けられてる感じで、今まで基本的に、胸は服に隠れたまんまだったんですが、ようやく胸がはだけましてっていう意味でも、割とその、なんていうの、まあ、着衣エッジのオーガスト的というかですね、着衣エッジのオーガスト的っていうか、裏を見てると基本的に全部服は着っぱなしなわけで、っていうかさ、なんていうの、コスプレもののアダルトビデオが、全部服脱ぐことがあるじゃん。もう、なんでその格好してたのかわかんないよね、もはや。とかいうことを、まぁちょっと思ったり、もうそこら辺、ハニハニがどこまで脱いでたっけとか、いつまで服着てたっけとか、もう全然覚えてないっていうか、もう正直どうでもいいので、全く覚えてる気すらなかったわけですが、まぁそういう意味では、だいぶ着っぱなしですね。ガーターベルトとか、膝上のストッキングとか全然、そのまんまだし、あれですね、トランスポーターの中でもきっとこんなことだったんですね、タツヤとフィーナは。もうそうすると、トランスポーターの中で一晩中だかずっとこんなことしてて、そのまんまその足で月王宮に向かって王様と対決するっていう、順番考えるとものすごいことになってるわけですが、まあ。51分経ちました。もう疲れたんで早く終わんねえかな。つうかね、カメラ目線をやめてくれよ。だから気持ち悪いから。まあ、とかいうことを、まあ、エロビデオに文句言ってもしょうがないわけだけど、もうそろそろ終わんねえかな。しかしあれだね、このティアラが全然外れる気配を見せないね。頭にどうやって固定してんだろう。技術的にはそれが一番気になるな。ティアラ全く外れる気配を見せませんね。本物のフィーナのティアラはどうやって頭に乗っけてるんだろう。あれもなんか全然外れなかったよね。そういう意味ではちょっと気になるといえば気になるかな。ああ、もうじき終わんじゃねえかな。 53分。ようやく終わりですね。男性が射精を始めましたっていう。だからそこでカメラ目線になるな、気持ち悪いから。達也とフィーナもこんなことだったんだろうか。まあ、それはそれで。別に恋人同士なんだから、人目のないとこでは好きにやってもらえばいいわけだけど。もうドレスの着崩れっぷりがものすごいですね、やっぱり。こういう形で着崩れちゃったドレスのまんまで王様の前に出るとかもう明らかに間違ってるよな、やっぱり。多分だからトランスポーターの中にはあれですね、当直の仮眠室を使う人用の洗濯機とかがあって、なんとフィーナのドレスでも洗えちゃうみたいな、こう、ものすごい、ハイテク高性能洗濯機が何かあったんだろうと。あ、終わった！54分27秒。なんだ、君が主で執事が俺でに、話が映ったようなので、DVD を止めました。はぁ、お疲れ様でした。長えよなぁ。ほんとなんていうの、こう、すごく久しぶりっていうか、おそらく初めてじゃないだろうか、ワンパート全部見たの。ほんとエロビデオってつまんねえな。こうタイトルメニューに戻してみると、まあそうですね、おもちゃで姫をもてあそぶと主観ラブラブファックは、なんだ、項目として選べるようにはなってるけど、だから、最初の、なんだ、電動マッサージだのあそこいらへんだのを主観ラブラブファックっていうのを選ぶと多分、飛ばせるっていうか途中のどこからから始まるっていうだけのことですね、これ。こっち選んでみようかな。あ、やっぱそうだ。主観ラブラブファックっていうパートは手錠のとこからみたいですね。だから前20分が飛ばせるっていう、まあどうでもいいや、もう。はい、終了終了。まあそんな感じのことで、実況してたんだか、酒盛りしてたんだかさっぱりわからないと思いますが、まあ以上そんな感じのことでですね、なんだ、この番組を聞いてる人には全く伝わらない、小日向しおりコスプレイヤーっていうこの DVD を、見ながらくっちゃべるという感じの特番でございましたということで、いいんだろうかこんなのあげちゃって、自分で聞き直してみてあまりにもつまらなかったらあげないんだけど、まあそんな感じのことでしたということで、もう55分も経ってる。まあ、そういうことで、オーガスト放送局海賊版、なんて言うんですか、37回特番というか、小日向しおりコスプレイヤーを見ながら、一人酒盛りをするの、オリクラ始めでございましたと。